市のりこのほげほげラジオ。と言われていましたが、まあ暑かったですよね。皆様熱中症などにはなられていませんでしょうか。台風が来そうですがどうなるんでしょう。3日ぐらいどうですかね。2日3日1日2日3日4日ね、なんとか大きな被害なども出ずに無事に通り過ぎてくれれば、なんなら消えてくれればいいなと思うところではありますが、今日5月31日、あっという間に5月が終わってしまいます。BCC もね、この間の木曜日にありましたけども、月に1回局長と1時間のんびりとお話しさせていただけておりまして、6月もまたね、最後の木曜日、違う、第4週木曜日、まあ、6月は5週目は、月火は5週目まであるかな、ですけど、ありますのでね、ぜひ、こちらも聞いていただけたら嬉しいなと思うんですが、5月は私はワンマンライブをさせていただいて、今ねブログを一生懸命書いてるんですけど、なかなか終わらなくてあげられてないんですが、5月のワンマンライブ、そしてその翌週にはグリカフェの14周年記念のライブに出演させていただけて、で自分の誕生日もあったりして、まあ、そんなに誕生日だからなんだっていうことはなかったんですけど、うん、来年は5月8日が土曜日かなんて思いながら一応ね1年後のことをこう考えながら生きるんですよ。で、ああ土曜日か、9月4日も土曜日かなんて思いながら生きてはいるんですけどねまあまあまあ、それは土曜日であることに変化はないのでそれにどうなるかっていうのはわからないですけどもね、何か面白いことができたらいいなと思いながら、進んでいるところではございます。ワンマンライブもですね、グリカフェのライブも、そして、こちらのほげラジも、 BCC も、それからアドミュージックジャパンも、中田麻子ちゃんとの配信でアドミュージックジャパンも本日じゃない、いつだったかな、ありましたし、楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございます。暑かったり寒かったりの5月でございましたが、そして台風って5月に来るんだっけでももう6号ですもんね。来てるのか来るものか、なんか分かんなくなっちゃって、でも10月ぐらいの台風がすごく大きかった数年前っていう記憶があって、だからまあでも夏、そうですよね、夏はもうゲリラ豪雨なイメージでもあったんですけども、まあそんなわけで気温にも気をつけつつ、こんな気候ですので体調にも気をつけつつ進んでいければなというところでございます。さてそんな5月31日本日ですが、今日はどんな日があるのかなと思いましてですね、調べました。まあメールテーマになる記念日とかがあるかと言われると難しかったんですけれども今日はですね、北海道札幌市にある藻岩山の標高が5月31日じゃない、531メートルで、5月31日と見立って記念日が設けられているんだそうです。行ったことありますか？私はないですが、 札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットはいいな、行ったことないですけどね夜景っていうのはなかなか、最近は見てないですけど、北海道の夜景はねとても美しいというあのイメージっていうか、まあ、本当のことですけどあの空気もね綺麗だろうしね、行ってみたいなと思います。あと北海道のスキーもね小さい時にしかやってないんですけど、北海道の雪はすごく滑りやすかったなという記憶がありますね。まあでももうスキーもねできないと思うので、小さい時にできたこといろいろできなくなっちゃったななんて思いますが、またいつか、いやーやるかなどうだろうソリはやりたいなと思いますけどね。サイだって。それから今日は世界禁煙デー、世界保健機構機関 WHO が5月31日に国際デーとして記念日を制定しております。ワールドのタバコデー。タバコって全国、そうなんだ、全国じゃない、全世界、そうだっけ。喫煙者本人だけでなく副流煙として吸い込んだ周りの人にも害を与えるとされているタバコを、まずは24時間経ってみることで禁煙の始めの日にすることが世界的に推奨されているんだそうです。へー、まあタバコもね随分いろいろと、あの私が小さい時とは様子が変わっているというか、子供のお使いでタバコ買いに行けてましたもんね、その何十年前はね。うん、でも今は無理ですもんね値段とかも覚えてるんですけど、なんか自動販売機で買ってパパに買ってくみたいな感じで、もうほとんどの人が吸ってたじゃないですか、特に男性は。ほとんどのっていうとあれかもしれないですけど、今の時代から比べたらね。なのであの当たり前のようにこうね、あのお金を握りしめて、まだお金しかない時代ですからあ、カードとかあったよ、でも自動販売機はね現金でしか買えなかったから、で、あ、なんか、ね、値段が上がったなとか、うん、なんかそういうことをあの感じた記憶がありますけどもね。まあ、それに伴ってこう私が1週間じゃない、24時間やめてみようとすることと考えれば甘いものだなと思ったんですよ。でもやめられない昔はねやめられたと思うんだけど、今はちょっとやめられないな、無理かもなんですけどね。まあ大事なことでもあるけど、うーん、何が正解かはちょっとよくわからないねやめなきゃいけないこともある、でもやめなくていいこともある。人の体はいろいろですから超甘いんですね自分にね、それからね、車窓サイネージの日。サイネージすごいですよね、今やさ、何あれですよね、え、違うのかな、違うかタクシーの窓ガラスに広告映像や各種情報を提出する車掌サイネージサービス。プロジェクター、タクシーの車内に設置されたプロジェクターを通して設置って、すごいな自分一人でなんかまあそんなわけでね、今日が何の日に関してのお便りテーマを考えられなかったんですけども、まあもう梅雨がねやってきていそうな感じじゃないですか。まだ梅雨ではないんでしょうけども、梅雨がやってくるなということで、梅雨支度、するにあたってですね、今あなたが買いたい傘なり、まあ雨具もそうなんですけど、で私はあの透明の傘がもう一番だと思ってて、というか透明の傘だけだとちょっと寂しいんで、絵が描いてあるのが欲しいんですけど、そのね、こう隠れるでしょ、隠れるとやっぱり前が見えなくなるから、透明じゃないとこうすっぽり傘をかぶった時に傘の、傘越しに世界を見たいわけですよ そう考えるとどうしても透明の傘が必須だなと思ってしまうんですけども、でも柄があるものが好きなので透明でありこう線で描かれているようなキャラクターだと一番いいなとは思うんですが、まあそうは言っても透明でない傘も使っています可愛さ重視で生きてます。まあ、雨の日はテンションがね、こう雨は雨で雨なりに楽しいこともあるんですよ。傘に当たる雨音も好きだし、なんとなくこうね潤されるというのはいいことなんですけど、でもやっぱり気分も下がることもあるでしょ。だから雨の日だからこそ の楽しみを見つけるためにもいい傘、いい雨具っていうのは必要かなと思ったりします。さてさて、今日もですねメールを頂戴しておりますので読ませていただこうと思います。いつもありがとうございますね。なんか唐突な変なテーマでもいつも送ってくださって本当に感謝しております。さて、こちらですね、いつものおじさんからいただきました。ありがとうございます。のりこさんこんばんは。さつき、みそかの日曜日5日目のほげラジですね。なんで私片言なそれにしても暑い日が続いています。いや本当ですね、梅雨を通り越して一気に夏になった感じがします。水無月になりどのような天候になるのでしょうか。さて、梅雨には欠かせない傘の出番ですが、今年は折りたたみ傘の大きめのサイズを購入したいと思っています。できれば日傘兼用があればいいですね。鬱陶しい雨でも傘で気分も変わります。今年は傘の出番はどうなることやら。声もこの辺で来週までごきげんよう。ありがとうございます。うん、いいですね。やっぱり折りたたみも今すごくしっかりしたものが増えていて、そしてやっぱり西洋兼用のものってすごく多いですよね。日傘も今や昔はやっぱり女性が指すものっていう感じ、しかも大人の女性が指すものというイメージがありましたけどもね、ここ10年ぐらいですか、もうちょっと前くらいかな、だから男性が指すことも増えたじゃないですか。もう全然今やみんな指してくださいというような感じになりましたけどもね。私も日傘は高校生の時から指してたんですけど、大学生の時もあんまりまだねその日傘文化っていうかそこまでじゃないかったんですよね世の中でも。指しててしたら本当に日光に当たりなくなってしまったんですよ。でこれはまずいなというので少し日光に当たるようにしたんですよね、うん、でまあだから絶対 NG っていうのは良くないなって思ったんですけど、何事もね適度に日様は必要だなと思ったんですけども、そうね、なんかやっぱ面倒くさがり屋なので、なんか一回そうやんなくなるとあもういいかみたいな感じで結構刺さずにね歩いちゃったりすることも多いんですけど、もうちょっと気を配って、うん、お日様にも気を配りたいなと最近また思うようにはなってますが、日焼け止めとかも塗らずに歩いちゃうこともあるんですけどね、日傘は、うん、やっぱ持っていたいなと思いますね。日傘はでもやっぱりそのだから日傘も20年前に比べたら本当に性能が良くなってますね、うん、もう材質が違うからね。で本当にやっぱり雨と一緒に使えるっていうのがいいですよね。日傘オンリーだとさ雨でも差すことありますけど、やっぱり布だから雨じみっていうんですかね、できちゃったりとか乾かなかったりとかねすることがあってもったいなかったりするので、やっぱ兼用のもの私も、うん、欲しいなと思ったりします。ちょっとなんかなんて言うんだろう、中途半端丈の日傘って可愛いんですよね。そういうのを思ってたんですけど、やっぱなくしたりとか夜ね帰ってくる時だとやっぱ荷物に乗ってしまうっていうのもあるんで、 持たなくなったんですけども、あんまり最近夜出かけることがないから、そういうのが中途半端丈の日傘を持っててもありかもしれないなぁなんて思ったりしておりますありがとうございます。私もいい傘、そう傘ねなくしたりもするしね。去年折りたたみ傘を買ったんですけど、それは日傘にはならない子なので、やっぱりなんか雨が急に降ってきちゃって買ったから、日傘にならないやつを選んじゃったんですけどそんな安いものじゃなかったですけどね。はい、でもそう、去年可愛い傘を買ったんです。可愛いというか折りたたみ傘は透明じゃないから、折りたたみの透明ビニールってないですもんね多分ねそれだとかさばるのかしら、難しいのかな。でも結構強めの雨でも折りたたみ傘で出かけちゃうこともあるんですけど、荷物になるのがちょっと億劫だったりするとね。もうどんどんどんどん持ち物が緑緑になっていきます。今リュックもね買おうと思ってて、ピンクと緑があって今すっごい迷っていて緑っていうかね、それはアイスミントみたいな色なんですけど、すんごい可愛いんですけど、いやリュックとして持つにはすごい洋服を選ぶよなと思って、悩んでいるところでございます。来週にはきっと手に入れてるはず。どちらかが全然違うものかを黒でもいいんですけどね、黒いリュックも持ってるけど、普段はピンク色のリュックを使っていたりします。さあそんなわけで今日はここで1曲お届けしたいなと思います。雨の曲は多分ないかったような気があったかな。この番組でも昔ね、あなたのエピソードをいただいて、曲を作りますというコーナーがありまして、雨の題材にした曲を作ったんですけども、だからアーカイブがあるから、いつのいつかっていうのが分かれば掘り起こすことはできるんですけども、ちょっと怖くて聞けないんですけど、作ったなという記憶はございますが、すごいよね、そう考えると結構パッて曲を作ってたんだなと思ったりして、またまあ急にパッて作れるものできるコーナーではなかったんですけども、またそういった試みのこともやれたらいいなぁと思ったりもいたします。そうだな、七夕にはねまだもうちょっと先ですしね、七夕の曲には雨が降っている描写を入れてはいるんですけども、まあそんなわけで今日はですね、5月、私の私ファイナルというワンマンライブもさせていただきましたので、せっかくなので私の私の曲を何かお届けできればということで、この曲をお届けしようと思います。私の私5。
でも も涙も流すの明日のために。醜い真実、美しい嘘、この世を渡る道具、さよならキュート、ありがとうずっと、ごめんねそっと渡す。雷のように北風のように、私たちも激しさと冷たさを持って、愛を知ったつもりでまた斧で切りつけて、絶望も地の果てもまだ掘り切れてないのに、闇夜の月明かり吸い込まれてゆきそうに、ここにいつもいると、だからそこで頑張れよと笑っているよ。
お届けいたしましたのは岸のりこで、私の私5でした。この曲は2012年に作った曲でございますのでね、もうだいぶ経ちましたね、14年かそうか、アドミュージックジャパンが始まった時ということになりますね。うん、なんかいろいろ人生というものはあっという間でございますが、そんなわけでございまして、この子を呼びたいと思います。ほげっぴちゃん、はいはい、みなさんこんばんは、ほげっぴです。ほげっぴは岸のりこの家に住んでいるうさぎです。さあ今日もお便りじゃなくて早速行ってみましょうか。ほげっぴの
なんとかなるよ。
改めましてこんばんは、ほげぴーです。さあ今日もメールをもらってますから、読ませてもらおうと思います。ほげぴー姉さんこんばんは、溝の口の山親父です。まだ5月のうちなのに気温がえぐいですね。7月から9月はどうなってしまうのでしょうか、ほんと心配です。さて姉さんからの、もし今あなたが傘を買うならどんな傘を買うの話ですが、あればの話ですが、昔の神傘のように手を使わずに頭にかぶれるようなものが折りたたみ傘であったら便利かもなと思います。ちらっと何かで見かけたことがあるんですが、格好は良くないですが両手が空くし、姿勢を良くしないとあちこちかかってしまうので健康にも効果があるかも。確かにね、考えてみたら昔の日本は蒸れない美濃にサンド傘や陣傘をかぶるのが旅人のスタイルですしね。時代劇やでよく見る唐傘はいつ頃から日本では作られ始めたのかな。ちなみに山親父は天気が悪い時の朝活は折りたたみ傘ではなく蒸れない隙間だらけの簡易ポンチョをザックに忍ばせています。それも面白いね、隙間だらけの簡易ポンチョ。ポンチョってさ便利だよね、なかなか暑いけどね。 でも自転車乗るときは必須だよね。でもさ、ほら今傘はさしちゃいけなくなったじゃない、自転車乗るときとか。この人傘、あの帽子かぶってるみたいなさやつは別に違反ではないってことだよね。まあでもそっか、濡れるは濡れるね。でも濡れるは濡れるね。ミノ着たらどうなるの。ミノってさ、やっぱり重たかったのかな、重いのかな。だってそれが雨に濡れるわけでしょ。あれ捨てて帰るの、あれどうなって乾かしてまた使うのかな、どういう風に使ってたのか後で調べてみよう。おっと、あれ、ところでホゲッピは傘を使うの。ラビリスとあやい傘ならいいかもね。また来週。ありがとう。ホゲッピは濡れるの嫌いだもん、傘さすよ。でもレインコート派、あポンチョ派。傘はさ手が大変だし、ホゲッピは耳があるから。でもホゲッピは、あ、みんなも耳はあるわ。ホゲッピの耳は垂れてるからフードもかぶれんのね。でもさ、この人傘ってやつもさ、ちょっとなんかさし、かぶってみたいね。さっきね、人傘って調べてみたわけ。そしたらさ、売ってんだよね。売ってはいるの。でもさ、それって多分、あの、何、時代劇とかそういう劇用に売ってたりするってことなんだろうなぁと思ったから、普通に使うわけにはいかないよね。でもそれも面白そうだなと思ったりします。ケシノリコは売ってるわけじゃないんだけど、いつの日かその両手を使わなくていい、ドローンタイプの傘があったらいいなと言ってはいました。そう、傘さ、やっぱりなんていうの、いろいろ傘がついてきてくれたらすごくいいと思わない、楽だと思わない、そういうこと。でもそんなのさあったらさ、すごく高そうだよね。でもすごく需要はあると思うんだよ。でも傘と傘がぶつかったりしてさ、やっぱ難しいかもしれないけど、誰か作ってほしいなと思ったりします。よろしくお願いします。頭のいい方。あとさ、江戸のさすごく有名な絵でさ、歌川広重のさ、あの雨と橋の絵ってあるじゃない。あれのさ絵だと確か人がさ刺してる人いたよね。あれはなんだっけ、新大橋にね、あのを描いている絵らしいんだけど、それはあの空傘を刺してる人もいれば、なんかいろんな人がいて、いろんなその時代のちょうど変わり目というかさ、そういう時だったのかもしれないなぁなんて思ったりしたりして、何ホゲッピ言ってるのかよくわかんないけど、面白いもんだよなと思ったりしたわけです。いやー、そんなことなんで5月が終わっちゃうけど、みんな暑いから台風も来るし梅雨も来るし、体調には本当に気をつけて過ごしてね。お便りいつだって募集しています。宛先はきのこ @fmu.co.jp、 kinoko@fmu.co.jp。 岸のりこのほげほげラジオの係までどうぞよろしくね。それじゃあ今夜はこの辺で、また来週ね。おやすみなさい。 See you. ホゲッピでした。岸のりこどうぞ。はい、ということで番組終わりの時間でございますが、また来週この時間に元気にお会いいたしましょう。ありがとうございました。岸のりこでした。おやすみなさい。